Bail on Radio.
歩いたらすぐ多摩川に行って多摩川を川を見ながらコーヒーを飲みてえなと思って、でこうキャプテンスタックとかのあのキャンプガストエスプレッソを作るのを飲んでビズと持って、トクトクと川まで行って、で川にたどり着いて川で、コーヒーを飲みました。なんかね、多摩川沿いっていうのをウォーキングやったりとか、サッカーグラウンドがあったりとか、あと東京都立大学だっけ、の市、そういうであったりとか、不思議なとこですよね。だから僕ん家から多摩川沿いを通るんですけど、歩いていくと、まあ、ニコタマまで行ってる。であのそのこの多摩川の道をずっと歩いていったら秋川とかあっちの方まで行けるんですよ。もちろん行ったことないですけどね、なんかロマンというか行ってみたいなって気がしますね。チャリンコでもいいね。まあ、そんなんで朝6時近くかな、コーヒーを飲んで、でも足がちょっとだるいなと思いながら、終わったと。で家帰ってきて、で家帰ってきて、まあ少しコーヒー飲んでたんだけど、なんかね、なんとも言えない体調の悪さ、体調のが悪いというか気力が入らない。朝もまだ早かったからチョコも口にしないようにしてたんだけど、なんかやっぱり力が入らない、しょうがねえなと思って過ごしてて、でまあそうだなと思って体重でも測るかと思って体重計に乗ったら、タニタの記録できるやつの体重計が、電池が切れちゃってたんですよ。いかん電池切れたと思って、ほいで電池を抜いて、さあ電池補給しようと思ったら、気がついたらなんか寝転んだままぐーぐー寝てましたね。でさっき起きたという感じでございますね。 でです、まあまあまあまあ、ここからはもうまた完全におとぎ話になるし、なるが、それは僕は事実だと思ってるし、それ事実だと思っている人はまだこの世の中の何パーセントかな、 1、2% だと思うんですけど、呪術ってあるんですよ、呪う呪術、昔の安倍の生命とかそういう言いますけど、人を呪うっていうのがあります。呪い方ってのは簡単ですよね。あのよく日本の話で有名な牛三つ時に、釘で相手をガンガン打つとかあると思うんですけど、僕は某会社をめちゃめちゃディスってるんですが、某会社をディスる前は僕国家をディスってて、実際の電磁波攻撃みたいなものを受けて、実際に映像にしたりしたんですが、まあ、最近じゃその会社をディスってると。でこの眠い、異常に眠い事件はその会社をディスり始めてから始まってます。ということはおそらくその会社が何がしかの呪いをかけてるんだなって気はしてきた、気づいてきた。うん、で、異常に眠くなるんですよ。信じられないぐらいに、立ってられないぐらいに。で、前回は、なんとか起きなきゃと思って、なんだ、モンスターエナジー飲んだり、ミンミンダハを飲んで、その過剰摂取になっちゃって、それに含まれてるスクラロースとかアステルパームとかそういう人工甘味料で、まあ足がやられて足のがんになったと。でまあ今日に限って、ああ眠いなと思ったら寝ちゃいました。もうね、抗うっていうことをするっていうことが一番間違いなんだなっていうのが分かってきた。ああ眠いなと思ったら寝りゃいいし、そんだけなんですよ。で呪術っていうのは必ず本人に返りますね。人を恨めば穴二つと言いますが、人を呪ったら必ず同じパワーがその本人に向けて戻っていきます。僕を潰そうとか殺そうとか思う人間は、僕が潰れて殺されない、成就しなかった暁には全部本人に戻りますね。まあだから何も心配していないと。で僕自身、例えば僕が生きていて、こういう人間ですから誰も恨んでないし誰も憎んでないんですよ。で誰も殺したいと思わないし、誰かを潰したいっていう気持ちもゼロですね。そもそも人というのは競うもんじゃないと思ってるから、負けてたまるかとかそういうような論理は僕の中にないんですよ。ただ今日本人とうとう完全に狂ってしまって全員マスクしてしまいました。100ですね。もう 0.何%の確率でしかマスクをしてない人を見つけることはできないです。なんでこんなことになってしまってるのか、簡単なんですよね。一億総 DV 社会です。全員が DV 家庭、ほぼ、これは間違いないですよ。一般庶民が。なんでかっていうと、戦争で焼け出されたのは一般庶民なんですよね。 いわゆる富裕層じゃない、超貧乏層じゃない一般庶民。で、一般庶民っていうのは、漏れなくホームレスになりました。家がなくなりました。だから我々一般庶民は、戦後は、協力し合いながら生きていかなくちゃ、もう完全に生きていけなかったんですよね。あとは国の配給とか、なければ、生きていけなかった。で、いろんなところに塔が建てた、プレハブ的なこと、家とかいろんなものができていたと。それでなんとかかんとか我々は生きてきたわけですよ。で、庶民の生活っていうのは 100% 苦しいものです。それこそ洗濯機、冷蔵庫、三種の神器と昭和の、30年、40年言われた時代、我々庶民は本当に貧しくて苦しかった。で、そんな状況でベビーブームがあったりとかして子供を産んだところで、我々庶民の暮らしっていうのは最初から成立しないように仕組まれた社会システムなんですよね。だから子供を一人持っただけで地獄のような生活になる。誰しもイライラする。そうなると子供にぶつけ当たってしまう。で、まあそんな世代が過ぎて、それをそういう教育を受けた子供は必ず自分の子供にも同じことをする。これがサイクルオブバイオレンスという、失礼しました、サイクルオブバイオレンスという、まあ僕は本間デッカの沢口先生を見ててその言葉を知ったんですけれども、必ず親にやられたことを必ずその子供は自分が親になった時にやると。一億総 DV 家庭で、 DV っていうのは人間の心の中に恐怖っていうのを、もう拭いされない恐怖っていうのを植え付けるんですよ。で、マスクをしてるってのは何かって言ったら、これはもう全て恐怖心なんですよね。コロナに対するじゃっていうものは多分ほとんどいない。これをやらなければ怒られる、これをやらなければ誰かに注意される、これをやらなければ人から指摘される、これをやらなければ恥ずかしい、これをやらなければ嫁が怒る、これをやらなければ子供に怒られるっていう恐怖心、毅然と立つことができなくなるんですよ。人格を壊すんですよ。要するにドメスティックバイオレンスっていうのは、うち DV 家庭じゃなくて結構平和にやってるよっていううちも 100% DV 家庭ですね。サイクルバイオレンスっていうのはすぐにサイクルしてしまって止めることができないんですよ。で、僕はなんで家出したかの、もう一つの、僕が18歳で家を出てるんですけど、もう一つの理由があって、このサイクルを止めたいなと思って家出しました。俺の代で立ってやる。実は父がかなり晩年になってから、僕40過ぎてぐらいからか突然言い出したんですけど、僕のことをですね、8歳か9歳の時に鼻血が出るまでひたすら殴ったことがあるんですよ。右ビンタ、左ビンタ、右パンチ、左パンチ でとうとう鼻血が出て、そしたらごめんも何も言わずに、ただティッシュ1枚だけスッと僕に差し出したと。それと同じことを自分の親にやられたって突然40歳の時に言い出したんですよね。結局親にやられたことを自分もその子供にやると。これがサイクルオブバイオレンスなんだけど、これを僕は破壊したいなと思ったから家を出ました。それで自分が苦労して することによって絶対そのサイクルオブバイオレンスを断つことができると思った。でも自分の子供ができた時に一度僕は手を挙げてしまいましたね、娘に。少し口の横が切れましたよ。でものすごい自分が嫌になりましたね。だからもっともっと苦労しようということと、もう一つは人を許す心っていうのができなければ人間はその延々としたサイクルから抜けることができないんですよ。許す心、どんなことをやられても許す心、これはもう特効薬ですね、許すということは。いや僕は某電気会社に呪いをかけられても何しても許すと、これしかないんですよ。世界の解決の道っていうのは許すっていうことしかないんですよね。それによって人間の人格って大きく変わると思います。で 100% 近くマスクをしてしまった人もそこを目指して生きていっていけたらなと非常に思いますね。サイクルオブバイオレンスを断つ、 DV 過程を終わりにする、そのためには今まで DV をやってしまったのかもしれない、今からやめるんですよ。やめるためには何を心に持って生きていけばいいかって言ったら許すこと、どんなことも許すこと、それしかないですね。で僕も原因不明で寝てしまう、全く立ち歩くことができない、これに対して抗わないっていうことですね。無理やり起きて何かやろうとしたりとか、無理やり動き出そうとせずに、不便に動けないままに動けない自分を放っとけばいい。でそれが呪いであったんであれば必ず呪いをかけた本人に帰るから、その意味なんですよ。人を恨まば穴二つっていうのは、この世の中っていうのはゼロなんです。誰かだけが得をするとか誰かだけがうまくいくっていう具合にはできてないんですよ。全員が 100% 全員が思った通りに本来だって生きていける世の中、それを他人が利用、勝手に利用したりとか、あとは妬みでその人の道を曲げようとする者がいるんだけれども、そこに惑わされなければ自分の道をつかみ取ることができます。そのためには心をきれいにして人を恨むということを一切しないということ、仕返しとかそういうことも考えないということ、何かやられて避けるということ、避けきれなくて当たってしまった場合許すということ、そうすると僕はつかみどころがないゼロみたいな状態なわけじゃないですか。そうすると相手が斧を振り上げてね、うわーって、でも振り上げた斧の先には何もいなかったと何もなかったら空振りしてその力余って自分自身に斧が返っていくというのが僕の法則なんですけど、ゼロの法則ですね。でマスクをしなくて済むっていうのも、それがないってはっきり自分に言い聞かせていれば全然もう不安要素ってのは消えると思います。あとはあなたが行われてきた DV を許すということですね。これしかないような気がします。まあ今日はそんなところで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。